私の原点視点視点視点。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。楊千嬅です。
梅原由加です。
いや今日は今ラジオ日経の虎ノ門のスタジオから番組を送ってますけれども、はいはい、初めてですね目の前にこの透明の
アクリル板、
はい、
楊さんと私の間にアクリル板が、
そしてマスク、
はい、
でテストしましたがあんまりその音質とか影響ないようですね。皆さんいかがでしょうか。
はい、そして今回のゲストは危機管理の専門家の方にお話を伺います。金沢工業大学大学院教授の伊藤俊之さんです。
伊藤先生はね、
はい、
この番組は以前も2回ぐらいご出演してくださいまして、
はい、
かつて海上自衛隊の艦隊司令官として、はい、日米海上の軍事演習リームパックなどで大変こう活躍された方で、
はい、
また今大学で危機管理を教えながら、うん、もう単なる軍事上の安全保障だけではなく、
はい、
このコロナウイルスなどのような平時ではない状況に対してどう対処すべきかもいろいろご意見持ったりしますね。
はい、それでは私の原点視点進めてまいります。
私の原点視点、視点、
視点。伊藤さん今日よろしくお願いします。伊藤さんは危機管理の専門家として、はい、これまでアジアの安全保障などいろいろ語られてますが、はい、今回は医学の話、
はい、
でコロナウイルスの問題で、はい、安全上の問題として危機管理の視点からご覧になって、はい、現在日本のこの現状どうご覧になりましたか。
もう私はいろいろ、なんていうんですかね、メディアの方とか野党の人とかいろいろ言いますけど、うん、
はい、
私はこれまでのところ、まあ、いわゆる安倍総理を中心としたそれなりの、リーダーシップを取って、危機管理ということをやってこられたと、うん、まあ、こういう認識をしてます、
はい、
で要するに危機管理というのはですね、2つフェーズがあるんですね、
はい、
だから危機が起きる前に平時の状態で準備をして構えることですよ、
はい、
でこの時は、まあ、いわゆる平時上の普段の法律のもとにやるわけですよね、
はい、
でこれが一旦壊れたという認定をしたならば、
はい、
ここでモードがポンと変わるわけですよ、
はい、
で準備段階というか平時の状態からいわゆる有事、うん、ことが起きてしまったということで、うん、いわゆる、まあ、戦時モードになるんじゃないんですけど、
うん、
こっからはモードが変わりますと、
うん、
いうことを宣言して、そしてここからは要するにリーダーのもう直卒のようにしてですよ、
はい、
いわゆるこういうふうに決めたから皆さんこの通りやってくださいというリーダーシップのもとに引っ張っていくと、こういうふうに全然モードが違うんですね。これ
私はね、連日日本のテレビや新聞の報道を見ながら、はい、一方では海外の例えば中国や台湾、香港、またシンガポール、アジア各国の記事の中で日本の現状に対する報道を見てますが、はい、非常に日本国内の報道とギャップが大きいです、
はい、そうでしょうね。
海外ではね、日本のことを今奇跡だという表現を使ってるんですが、
は
い
は
い、どうご覧
に、はい、日本で騒がれる方法はですね、要するに外国は、はい、アメリカにしてもどこにしてももうバッとリーダーシップを取って危機宣言をして、
うん、
そしてみんな一斉にガッとロックダウンしたと、
うん、
これができるのになんで日本はできないとかですね、うん、そのことばかし言ってましたけど、
うん、
私モードが違うんだと思うんですよ、
うん、
要するに外国は結果的に例えばアメリカも今亡くなった方は2万人以上ですよ、
はい、
日本人はその人口半分ぐらいでまだ150名ですよ、
はい、
実態問題としてですね、
うん、
2桁違うわけですからね。
そうですね。
だからその同じどこを持って先ほど言ったようにもう危機の状態に入ったと言ってトップがリーダーシップを取るモードに変わるのか変わらないかのこの境目をずっと日本政府は見てきたんだと思うんですね、
うん、
でそういう意味では外国の他の基準からするならばまだ入ってないんですよ日本は。
今おっしゃったこの分母ということは非常に物見る時の物差しと非常に重要ですね、はい、日本の人口はイタリアの2倍ですよね。
そうです、そうです。
そういう意味では感染者はもう現時点で8000人超えてますけれども、 総人口アメリカの2分の1、ヨーロッパ諸国の2倍以上ということを考えると、しかももう一つ重要なのは、実際世界の中で最も中国からの観光客を受けている国は日本なんです。しかも今年旧正月、もう1月2月ずっと毎日武漢とチョコビがある国なんですけどね。
それでもまあここまでしか被害に遭ってないと、
うん、
だからその日本が今までずっと遅いと言われますけど、
はい、
この間ずっと判断をしてたんですね、
はい、
今はもう完全に有事状態という状態なのかどうかということですよ、
うん、
でもこれどう考えてもこの死者数という亡くなられた方に対して本当大変申し訳ないし大きなことなんですけど、
はい、
明らかにこの1億人以上いる人口で150人しか亡くなってないという母数とですね、5000万しかいないのに2万人亡くなられたイタリアと、これ基準が全然違うわけですよね、
はい、
だからこういう視点からいくと、だから日本はじゃあ本当に今パンデミックなのかって話になるわけですよ。
そうです。
そうすると、3月11日にパンデミックの宣言がされましたけど、
はい、
日本はおそらくあの段階ではまだ我々は違うと判断したわけですよね、
うんうん、
だけどアメリカとかみんなはもう上り聞こえようとしてたから、すぐパンデミックに合わせて宣言をしたと、うん、でモードをトップダウンに変えたわけですよ、
うん、
とか日本はそこはまだまだ違うという判断をしてて、ただずっとあのクラスター班が調べながらですね、
うん、
この伸び率の傾向を見てたんですね、
うん、
でその結果いよいよこれは倍々になってくる傾向が出てきたから、
うん、
じゃあモードを変えましょうと、
うん、
あれがあの危機管理宣言ですよ、
はい、
でこっからは逆に、うん、トップマネジメントというか、もういいからもうトップが決めたら、
うん、
みんなそこに従いましょうと、
うん、
これが危機管理まず始まってしまって、
うん、
いかに元へ戻すかのフェーズに入ったわけですよ、
うん、
ということはみんなで言うことを聞いて、家を出ないでやりましょうと、
うん、
ここにモードが変わったわけですから、もう危機対応フェーズに入ったわけですよね、
うん、
だったらもう何も おっしゃる通り全部閉めましょう、みんな入れましょうと、ここにもう変わらなきゃいけないんですよね、
うん、あの中国の大変著名なこの伝染病研究の上海の張先生、この頃中国って大変今もう国民英雄的になってるんですが、彼はオンラインでいろいろ市民の質問の中で、ある市民は日本は全く都市をねロックダウンしてない、地下鉄公共交通手段も止めてません、そしてお店もまた映画館もあの頃ね、そういうやり方我々はできないですか、でその張先生は、あれは世界で日本しかできません、国民の普段からのこの公共のマナーと自立性、もうあの国普段からもこれなくてもマスクつける率は世界一だから、これ我々はもう真似できません、あれ世界で日本だからできると。どうして海外と日本国内の視点こんなに違うんですか。
本当ですよね。だからもうまさにおっしゃるように、日本人はもう自ら考えてるんですよ。で政府が言う前に、
うん、
お店だってあの緊急事態宣言出る前から閉める店が結構ありましたよね。要請されてないんですよあの頃は、
うん、
だからそういうふうに主体的に考えれるんですよ、
うん、
だからそこは立派なことで、これ昔あの戦争中にですね、戦時にこうバッと行った時に、
うん、
いや日本はそんなことしなくたって自分たちでやれるから、あの国は特別なんだって、
うん、
やはり外国で言われた方いるんですね、
うん、
で今これ同じようなことやってるのが実はスウェーデンですよ、
うん、
これ正直だと思いますけど、あそこはそれこそ緊急事態宣言もかけてないんですよ、
はい、
で、ただもうその代わりあれですよ、100もう1万人以上の感染者が出てて、
はい、
800人以上の死者も出てるんですよ、
はい、
でも彼らの方針は1000人を、死者が1000人を超えるまでは緊急事態にしないと、
うん、集団免疫を、
集団免疫をで、かつみんながもうそれを認識して個人個人で主体的に動けばいいということで、
うん、
粛々とやっておられるんですね、
うん、
ああいう国も実は外国にもあるわけですよ。
そうですね。
日本はそれをなんか勢いのいいバババババッと対処したところが偉いみたいなんですね。
そうですね。
なんで何をやってんだ日本はという、なんですかね、日本を卑下するための報道というかですね、そういうわざわざ悪いところの情報を持ってきて、あの日本との違ったところを持ってきて煽ってきたと、まあ、ちょっとがっかりしますよね。
横浜港に来たこの ダイヤモンドプリンセス号に対して、最初日本政府が感染者全員を船の中で隔離するという方針になりましたね。その時アメリカのワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、あと CNN、 かなり人権問題として批判しましたよね。今アメリカの友人がいや今振り返ってみたらあれは重要でしたと。
そうですよ、
ええ、
あのだからそのままもしあのじゃあもう中に入れましょうってやったら、うん、日本今頃大パニックですよ。
そうですね。
そうですでそのまま帰っていった人たちもまた広がる、いるだけでしたから、うん、あそこに留め置いたからなんですね。
そうですね。
でもっと言うとあの留め置くのもですね、そもそもあれはご承知の通りイギリスの戦績で、
うん、
の旗国ですね、旗国がイギリスで、
はいはい、
で、管理してたのはアメリカの会社ですから。
そうですね。
あの極端に言うならば日本は排他的経済水域といって外側でうちを入国し、ま、させませんと言って、うん、そうしたらあのそれこそアメリカとその叩いてたアメリカとイギリスが対処しなきゃいけない4700人だったんですよ、うん
うんはい、本来の責任。
そうそう、何を人に押し付けてんだと言いたかったんですよね、うん、まだそこはもう言ってもしょうがないんですけど、
うん、
まああの頃はですね本当になんていうんですかね、それを面白おかしく日本の報道が日本政府を叩くじゃないですか、
うん、
あれがくだらないですよね、
うん、
で野党もあの桜しかやってませんしね、あの頃
は、はい、
で今頃になって騒いでるでしょ、
はい、
だからなんかでそれを本当私はあの昼のワイドショーというのは本当に最悪だと思いますよあれ
もう一つはね、中国の友人からも言われまして、あのニュースで報道されてダイヤモンドプリンセス号に対して日本の自衛隊員約2000人が支援しに来ました ね、 そ、
ね、
はい、その後一人も感染しなかったと、は
い、そうです、
これはレベル高いですねと。これ医者さん看護師さんは世界中感染者いっぱい出ましたが、自衛隊はなぜそれは、
まあ、あれ一言で言うとですね、基本に従事、あの基本に忠実だったということですよ。
あ、そのマニュアルを、
はい、マニュアル通り。
なるほど。
だからあれはもうあの感染の防護服ですね、うん、あれってもう要するに外がちょっと触っただけでも終わりですから、
うん、
だからもう脱ぎ方とかものすごく難しいんですけど、うん、であの腕の周りなんかも完全にガムテープで密封して、
うんうん、
でその決められた時きちっとやってたわけですよ、
うん、
であの時のよく船内の写真があって、
はい、
自衛官を真面目にやってるそういう防護服着て隣にいい加減のマスクつけてるとかつけてないか分かんない厚生省の役人とかですね。
そうですね、
まあ、あのデタラメさがダメなんですよ、
うん、
だからあのあたりの緩さなんですね、
うん、
だからあれはもう逆に言うとこうまさにまだ 平時だったわけですよ、
うん、
有事になってない状態で平時のままの感覚で、
うん、
ああやって適当に対処する人たちがいることの方が問題なんですね、
うん、
あそこの場っていうのも完全にもう有事の状態なわけですよ、うん、中自体は、
うん、
だから完全にゾーニングしてですね、
うん、
まあ、あの瞬間からも全部きちっとしなきゃいけないのに厚生省の役人の人たちはもう何の防護もせず入ってたわけでしょ、
うん、
映って当たり前ですからね。
日本政府の大きな決断は2つありまして、1つは爆発した直後まず中国からの観光客をすぐ止めました、はい、でその後は3月5日新たにもう多くの国に対して、はい、この2つのタイミングはどうご覧になりますか。
だからです、
ね、遅かった
という、おそらくです、ね、最初は遅かったんだと思います。あれは、
はい、
だからそこはあそこはだから結局ですね役人なんですね、やっぱり、
うん、
日本の役所っていうのは、うん、あの平時の平時の考え方しかないわけですよ、うん、そうするとそんなことやったら人権問題で叩かれるとか、うん、訴えられたらどうするんだとかっていう通常の概念なんですね、
うん、
でそこを持ち出して、
うん、
おそらく政治決断をしようとする総理官邸の人たちに対してそんなことやったら大変なことになりますと、
うん、
そういうリコメントをしてたんですよね、
うん、
でもだからあそこの段階でモードが変わりきれないんですよ日本って、
うん、
それは問題があるんだと思います、
うん、あとあの時点でインバウンドのこともすごい、
そうです、経済考えるからですね、でもそれは本来は
オリンピックね、
はい、それはだから本来はそれこそ政治が考えることであって、うん、お医者さんサイドの専門家たちは、
うん、
うちとしてはこうですということを言わないわけですよ、
うん、
でも多分その頃って厚生省ですよね多分その、
うん、
まだやお医者さんというよりも、うん、厚生省は役人ですから多分おもねたんですよ、
うん、
そこに言い切れてないんですね、うん、でそこに人権だとか、人権という言葉がよく出てきましたよね、
うん、
多分外務省的にもそうなんですよ、
うん、
だそんなのが表に出てしまって、完全に平時モードの頭なんですよ、
うん、
だからあの辺りから本来はそろそろ危機管理の次のステップに移るためには ここは自分の国として宣言をして、それでも排除するという態度を取ったって叩かれることはなかったんですよね。で、まあ、そういう切り替えがなかなか日本にはないということですよね。
あとあの時点で WHO もいい加減な情報、
いい加減でしたから、
あのパンデミックならないとか、
そうそうです、
各国に対して旅行とか人の行き来を止めないでとか、
はいはいはい、だから3月11日ですからねパンデミックやったのはやっと、うん、だから確かにだからあれもあれ大きいと思います、やっぱり。
そうでしょう、
今回だからトランプさんが叩いたようにですね、お前だとただ問題はとだから中国にもネタでしょっていうのは、うん、本当ですよね。
でアメリカ今拠出金止めましたよ ね、あれで あれは辞任なるんですかね。
なるでしょう、もう明らかにおかしいですよ。
そうでしょう、う
ん、特にあの台湾に対する態度は明らかにおかしいでしょ
う。そうですね、しかも台湾は今回は
一番素晴らしいことや
って、ね、情報共有してないのに大変素晴らしく、はい、
それがなんか逆切れしましたもんね、台湾から人権侵害を受けたとかですね、
うん、
明らかにおかしいですよ、
うん、あと偽メール大量にね、彼が私に攻撃したら台湾の人だけだって言ったら、
はい、
今度ウェブ上で台湾人と自称したあなたに申し訳ないとかのお詫びのメール、いかにもも
う完全に
誰かが作ったメールですよ、本当に、
はい、いわゆる超限戦って言うんですけどね、はい、中国の、
うん、
まあ、あらゆる手段を取ってでも戦いに勝つと、
うん、
これがもう今も行われてるんですよ。だからそれこそアメリカの海軍とも今のように本当あの自衛隊の飛行機があのレーダーの照射をされたってあったじゃないですか、
はい、
一昨年、
はい、
ね、今度はレーダーじゃないんですよ、レーザーですからね。
ほう、
レーザーってあの要するにその漫画なんかでよくあるレーザー光線ってあるじゃないですか、うん、
ビームを
ビームでビーってなんかいろいろ溶かしたりする、
うん、
あれを撃ったんですよ。
あれは飛行機対飛行機で、
え、軍艦から飛行機、
はあ、
だからアメリカが激怒して何やってんだってなったんですけど、2月末の話ですから、
うん、
だからあんだけパンデミックのようになっていながら軍の活動とか全く変わってないんですね、
うん、
だ中国って本当に今もずっとこのコロナの間も含めて超限戦をし続けてるんですよ。この中には参戦という世論戦だとか、これも含めてです全部あるわけですね。だからコロナもそれにも完全に利用されてますよ、うん、
この台湾海峡も最近ちょっと状況緊迫してますね、
はい、だからそこにアメリカもカウンターを当てるわけですよね、だからその台湾海峡を抜けたりする、そうすると向こうも反応すると、だから表に見えてないところでですね、逆に安全保障環境は劣化してるんですよ、
うん、
あれこれすごい残念なんですけどね、
こういう時ね、
はい、本来は私は最初このコロナの頃ですね、うん、これは世界が共通で戦う敵ですよね、
うん、
これ昔あのインディペンデンスデーっていう映画がありましたね、宇宙人から攻められて、
そうですね、
ロシアも中国もアメリカもみんな一つになって、うん、地球防衛軍みたいになって、うん、みんなで戦うぞってなって世界は一つになるじゃないですか、
はい、
私は正直このコロナウイルスってそうなるかなと期待してたのが真逆ですよね、
はい、うん、
これを利用して米中がまたもっと過激になってると、
うん、
これは不幸だなと思いますよ、
うん、アメリカの空母も感染者出まして、
はい、
あのルーズベルト、うん、この艦長解任の動画そしてまたメディアでは復職されると再び艦長のポストに戻るという話も出てます
が、海軍の海軍長官がクビになったからですよ、
うん、
あれが完全に政局に疲れちゃったんですね、
うん、
だから本来は、まあ、私が艦長だとしてもですね、
はい、
あれはもう艦長としては、まあ、失格なんですよ。
そうでしょう、
そうです、
メディアに行っちゃう、
あ、そうです、だからそもそもがだからそうなんですかね、うん、シーバーンって言ってそういう政府税金も含めた外部からのそういう攻撃に対しては絶対に守れなきゃいけないわけですよ、
うん、
そうじゃないと軍艦の用を なさないから、
うん、
だからそれがみすみす中に入れてしまったこと自体が艦長として失格なんですね、
うん、
でこれって要するにその船で動いてる間は絶対ありえないんですよ、
うん、
上陸した時ですよ、
うん、
上陸した時にいろいろ濃厚接触があったんでしょ
う、うん、
だから要するに乗員の不死だらですよ、一言で言うと、
うん、
それが起きたことなんですね、
うん、
だからそんなことはもうこういう状態になったら厳しく本当に指揮してなきゃいけないのに、
はい、
統制できてなかったってことですよ、
うん、
だからまあ起きてしまった、だから大恥なんですよ、
うん、
だから艦長はそれで慌てていろいろなことやったんでしょうね、
うん、
やったんですよ、だからもう自分は間違いなく処罰されると分かってるから、うん、それに対して海軍長官とか上はこんなバカなやつがいるかと言ったわけですよ、
うん、
でもところが民主党もともと人気のあるかなんか そういうメディアにやり取りしてるってことは、うん、多分顔の広い官庁なんですよ。
ああメディアのコネが
あるんですよ。だからそれを利用した民主党の方がいよいよこれのが正しいんじゃないかと言って、うん、叩いた海軍長官を、海軍長官代理ですかね、これをクビにしちゃったんですね、うんうん、
この話はね、実はあのニュースを見たら軍事評論家の田岡先生、はい、田岡俊二さん、伊藤さんもよく知ってました、はいはい、彼も同じことを言いました。この感染者の数、そして船の位置をサンフランシスコのなんとか新聞に言うのがこれありえないですよと、
はい、
これを許可なしでまず新聞に行っちゃうというのは、これはもう英雄視しちゃいけないよと、
いけないと思いますよ。だから多分ですね、保身だったんでしょうね、
うん、トランプ大統領もホワイトハウスの記者会見ですごい激怒したよね、うん、この核弾頭を持ってる空母で艦長こんなことしたらどうなりますかって
あれは艦長悪いですよ、
はあ、はい、でもこういうところはポピュリズムは怖いよね。
怖いですね、うん、だそうやって英雄に祭り上げられちゃうんですよね。いやいや恐ろしいなと思いましたけどね。もうあのもう出した段階で自分で腹切るつもりにならんでいかんですよ、
うん、
私の指揮統率がなかったと。軍艦として恥ですからね、
うん、中にそんなの出した、ベトナムに一回寄港してでその後感染、
そうそうそう、でも間違いなくだからあの乗員が遊んでるんですよ。
3月上旬ね、ベトナム
で、そこで移ってきちゃったんですね。
あと先日田岡俊二さんもあのアイラで記事を書きまして、この在日米軍のこの横須賀や佐世保あるいは空港、こういったところは日米政府もっとコミュニケーションを取るべきのではないかと、つまり成田空港を経由する民間人と違って軍人が
直接でいきますからね、
そのままどのように情報を管理してあの感染しないように、この点どう思いますか。
本来こういう問題は通常の枠組みじゃないですからね。
そうですね、
はい、だからおそらくこれもなかなか外務省が言い切れないんでしょうね。
ああ、
はい、ここ本当弱腰なんですよこれ私現役的に見てて思
う、これアメリカにもっと言うべき、
はいはい、
つまり感染者の数の情報を共有する、
はいはいはい、だからその普段のオペレーションというかですね、作戦面のことは、うん、それはあのいわゆる地位協定によってあそこはアメリカのものですよ、うん、アメリカになってるから、じゃ あ, まあそこのやることはもう知りませんと、うん、作戦に関わるからと、秘密ですからねと、
うん、
だけど、うん、これは日本にそのまま影響するわけでしょ、うん、日本人に移るかもしれないわけだから、うん、だったらこんなことはもう強く出るべきですよ。これ人権の問題じゃないと思いますよ、う
ん、あと米軍の家族もたくさん何万人もいらっしゃいますよ。
そうです、そうです、
うん、
だからその人たちにもまずあれですし、でその人たちがその町に普通に出るわけですから、
うん、
だからそしたらそれその日本に拡散するわけでしょ、
うん、
だからその観点から地位協定と趣旨とは別に
新たな協定、
はい、新たな協定なのか、
覚書とか、まあ、
このこれについてちょっと共有してくれと、これ言って当たり前だと思うんです。
臨時の緊急の取り決めを、
そうです、そう
です、そうですね、
行動を教えてくれと。そうすると今までの外務省だと外国との関でそういうことを日本の法律で裁くことはできないみたいなことを言うわけですよ
そうですね、役人の
すぐ言うんですね、
俺の責任じゃない
から、そうそうそう、だからそれで人権にも関わる必要なんかわけわからないこと言うじゃないですか、うん、これ本当だから立ち上がりの時の日本政府の動きと同じになっちゃうわけですよ、う
ん、はい、
だ役所の人たちってどうしても残念ながらそういうふうにしか枠組みがないからですよ、
うん、
日本の弱いところと言われればおそらくそこなんですね、
うん、
平時における法体系はあるんですけど、
はい、
いざモードがポンと変わった時にじゃあそれを何の根拠でどうするのっていうものがないんですよね、うん、
平時に対する抗体もつくにね、
はい、
日本の文化は
そうなんです。
なるほど、
で有事になったら本当モードチェンジせんでいくんから、
うん、
今までのこういう概念を一旦右に置いといて、
うん、
それはさておきもう縛りますよと、
う
ん、いうことに変えないかもでしょ、
うん、
でもそこに至るものがないんですよ、
うん、
だそうすると個人個人の属人的能力によってさばいてるだけになっちゃって、
うん、
でそれをまあ一定の枠組みはめたのがあの新型インフルエンザ等 の, あの特措法ですよ、
うん、
あれがちょっとそれをカバーしたんですね、
はい、
だから本当はあれのようなものが常設されてなきゃいけないんですよ。
ああそうですね、
新型特措法、あのコロナ特措法のような そうじゃないと、まあ、真面目ですからね、国の人たちは何の根拠でそれを僕たちをやると言われてんでしょうかなるわけですよ、うんうん、それ確かにそれ一理あるんですね、うん、それあなたが言ったら私はやるんですかみたいになると、うんうん、こう組織の手をなさないじゃないですか、うん、そこに日本ってちょっと弱さがあるんですね、
うん、
本当だから本来さささっと行くんであれば、本来は1月か去年の12月の段階ぐらいで民主党からですね、旧民主党の人たちから自分たちの時にこういう法律作ってるからぜひこれを使って発動をしてくれと、これをあの再活性化して動かされたらどうですかということをもし野党が言ってたらですね、うん、私は素晴らしい野党だと思いますけどね
私決して戦争を美化するつもりはありませんが、しかし大学で近代史を教えながら、やはり日本史上これまでに大変勝つことになった重大な瞬間においてはマニュアルを超える決断する方やっぱり出てきました、はい、あの日露戦争の対馬海峡で、ね、バルチカン艦隊を待ちながら、あの議論がいろいろありましたね、太平洋側から上がってくるか、もう対馬海峡、ね、ああいう時やレーダーもない時代の中で、はい、もう本当にリーダーの決断ですね。
そうですね、はい、
うん、
本来はあの何も枠組みない方がいいんですよ、
うん、
だから聞き取る能力でパパッと決めればいいんですけど、うん、ただだんだんだんだんこれだけあのなんていうか緻密な社会になってきた時に、
ね、うん、
あの明治時代では何もなかったわけですよ、だから逆に許されたんですけど、うん、これだけ法律が駆使されてる中に、そして役人という人たちもそこに司られてる人たちがいる中で、うん、じゃあ人のある人が言ったから、うん、それでやっていいのか悪いのかってことをいきなりやるとですね、うん、これはこれでどっかの国みたいになっちゃうってことですよ
特に戦時っていう状況に対して、はい、あの緻密さを保ちながら全部マニュアルを照らし合わせると、
はい、
本当に何もできないですよね、
はい、ただアメリカなんかはだから、うん、その戦時用の、
はい、
法律を別に作るんですよ。
そうですね、
はい、あるいは計画とかですね、
うん、
だからいざとなったらこの計画によりますというものがもう普段から作ってあって、
うん、
でもだからといってこれに縛られるものじゃないんですよ、
うん、
だからモードをパンと変えて、これが発この普段から考えている計画を発動しますといった瞬間にモードが変わるんですよ、
うん、
で変わって、ただこれにもあの人間がそのあの事前に考えることだからその通りになるわけないですよね、
うん、
だからこれを叩き台にしてどんどんより良いものに変えていくという思考過程に変わるんですよ、
うん、
でこれが有事対応なんですね、
うん、
と日本にはそもそも有事何かあった時にどうするという計画がないんですよ、
うん
ですね、だからあの特措法というのはまさに計画ですよ、
はい、
だからこういうことやったら市町村あの自治体の長は、うん、要請できるとかって書いてあるわけでしょ、
うん、
あれが発動になったわけですよ、
うん、
だからみんな動けるんですね、
うん、
でもじゃあ中身はどうするか、そこは考えなさいなんですよ、
うん、
そこはどんどん考えていいんですよね。で今回特に思ったのは、私はちょっと経済の面はもっと最初に大きくやるべきなんですよ。だから有事対応って何かというと初動全力って言って、
はい、
もうそういうものがボンと変わった瞬間にもし発動するなら一気にドンと大きく傘をかぶして、うん、それで、止めるとこ止める、閉めるとこ閉めるという議論を、それを命じて、それがだんだんいいなと思ったら戻していけばいいんですね、徐々に。
あとこの臨時病院の建設とか、
はい、
マスクの調達、
はい、
これはまさに戦時モードでパッと
すぐすリリドンとですね、
うん、
で閉めるところも全部パチンコ屋で全部当たり前のようにもう閉めろって言わないかんですよ、
うん、
で行ってどうもいけるなと思ったら戻していくっていうのがあれなのに、それを自民党と両方でぐちぐちやって、ね、ここで業種はよくてやってること自体はちょっとがっかりでしたね。あれは
そういう時こそ精神論的な話だけではなく物理的な措置取るべきですね。
そうです、そうです、はい、であと私見てと思うのは、うん、なんかいまいち伝わってないんですよね、まあ、役人の用語で言うからだと思うんですけど、うん、その例えば休業保障とかいうのは、
はい、
何かというとその儲けなんかは国の税金出せるわけないんですよね、
はい、
だけどお金雇用者働いてる人のお給料分はこれあの雇用調整助成金って言って、うん、いや出すって言ってるんですよ、
はい、
これ申請すればいいだけなんですよ、
はい、
だからお給料出せるし、あと家賃だって面倒見るんですよ、うん、
はい、
でいろんなものでその生きていく最低限のものについては 国はお金出しますと言ってるわけですよ、うん、でもそれよりも30万がどうだとか10万とかいうその配る話ばっかりがニュースになるでしょ、
うん、
でもそれ以外の枠組みで自分のところ の, あの経営してる組織体 の, の, の家賃だとか給料だとか光熱費とかを面倒見ますという枠はあるんですよ、
うん、
だからそれでとりあえず持つじゃないですか、
うん、
でそれにプラス、200万100万っていうのがつくつかないという議論してるんですよ、
うん、
だからそういうふうに説明しないんですよね。
そうです
ね、みんなわからないんですよ。で怖い怖い心配心配だからうちのお店潰れちゃうからやってますみたいなこと言うでしょ、
うん、
いやそうじゃないんですよ、
うん、
枠組みあるんですよ。それ国示してるんですけど、うん、これがわかりづらいんですよ。
あの今回ニューヨーク州の知事が非常に今注目されてつまり説明はね全部数字中心なんです。精神論ではない。今おっしゃるようにもっと数字出すべきですね。
そうです。今の言葉言えばいいんですよ。こんだけ給料分はこんだけ出します。何パーセントの給料出せます。
はい、
ね、家賃分も出します、
はい。
光熱費も出します。こういう説明すればものすごくわかるじゃないですか。
うん、
これ他の国でやってるあの現種の人いましたよね、
うん。
だから皆さんは安心して店を閉めてくださいっていうそういう言い方してる人いますよ。本、う、当、んうん、ね役人の会社分子はダメなんですよ。
そう
です。雇用調整助成金とか分からないでしょ。
分からないです
あれ給料出しますですからね。
うん、あとこの頃やたらに横文字使う傾向あります。
そうですね本当そういう意味ではコミュニケーション能力がやっぱちょっと低いのは事実ですよ。
でもある意味では今回の状況、はい、例えば収まったとしてもいろいろ教訓として、
はい、
これから変えなければなりませんね。
これをだから本当レビュー戦って感じですよね。レビューをしてこれはこうやるべきだ、あやるべきだっていう、だこっからなんですよ、
うん、
だから今はみんなが決めたんだから一生懸命文句言わずにやるんですよ、
うん、
やってその間にいろいろ考えたことを終わった時にしっかりと残しておいてこう変えましょうということのこの議論はそれこそマスコミも含めてガンガンガンガンやればいいんだと思いますよ。
平時の時から戦時モード、有事モードを作って
やろうじゃないかということをこの一連ののが終わった後ですよ、
うん、
今はまず一生懸命みんなで言われた通りおとなしくして3密を避けて手を洗ってそしてこのコロナとの戦いをやってるんですから今。
そうですね、
政府との戦いやってる時期じゃないですからね
いや今日ありがとうございました。また近いうちにいろいろと伺ってまいります。よろしくします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日本のマスメディアを賑わせている論調とはまた全然違ったお話がお伺いできました。
私はね、
はい、
今の話の中で2つ非常に重要なことがあります、
はい、
さすがかつてあの海上自衛隊の司令官で常に作戦モードを意識した方、
はい、
つまり平時の日本は、
はい、
まあ緻密さを持って真面目でコツコツ、はい、うんやるという優れるところあるんです、はい、しかし戦時モードになるともう本当に決断力スピーディーにダイナミックに物を決めるモードに切り替えなければならない。
モードチェンジが必要であるという話、ね、
でまたもう一つは普段からそのようなシナリオモードを用意しなければなりません。それによってパッと切り替えられる。そこは今回の教訓ですね。それにしても彼がおっしゃるように実際日本の人口の分母1億2000万人、
はい、
先ほど話しながら出たスウェーデンと比べたら10倍以上ですよ、はい、12倍ですよ。にもかかわらず現時点での感染者の数、死者の数、先ほどの話は4月14日の時点のデータに基づいて話されてるんですけども、
はい、
それにしても、
はい、
これはどう見るべきか。少なくとも日本国内でパンデミックになってませんっていう見方は重要ですね、
はい、それではそろそろお時間です。
お相手は陽性と
梅原由加でした。